そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ下平さん、
はい、
先週我々はバーガーキングについて、
うん、
イラン知識を植え付けられたわけですが、
はい、はい、
ですね、もう一個忘れちゃいけないね、ファーストフード店があるわけですよ。
お、
ケンタッキーフライドチキン。
はい、
さあお待たせしました、下平さんファンの皆さん、今週はですね、下平さんの変な声がたくさん聞けます。
ん、
そういったことですよ。ですね、ケンタッキーフライドチキン、とってもね、素敵なこうファーストフード店じゃないですか、
はい、
ね、いろいろ再利用もできるんですよ。あのケンタッキーフライドチキンのね、あのチキン食べ終わった後、うん、骨が残ってるじゃないですか、はい、僕はあの割と軟骨までボリボリ食べちゃうんですが、ね、あの硬い骨は残るじゃないですか、
はい、
あれをね、スープの出汁に使うととっても美味しい出汁が取れたりなんていう、そういったこともございますけれども、あの会社若干おかしいです。さあ、まずはですね、ケンタッキーフライドチキンについてオープニングでは、はい、多少ねちゃんとした知識を持っていきましょうよ。
はい、
ね、1952年に設立されまして、
うん、
これはですね、世界で初めてフランチャイズビジネスモデルを作った会社なんですよ。
へえ。
でフランチャイズってね、そもそも何かって言いますと、なんとなくね、名前を使って、まあ、大きな会社の名前を使って店を展開していくっていうイメージあると思うんですが、もともとはね、親会社が子会社に与える一定地域での独占販売権、こういうのがねフランチャイズだそうですね。
へー。
なので、セブンイレブンさんなんかどうなってるんだろうなって、ドミナント戦略なんつって、もう隣がセブンイレブンみたいなのが結構あったりなんかして、
はいはいはい、ね、ありますね。
まあまあまあまあ、そういうのも含めてではありますけども、一定地域でも独占販売権っていうのがフランチャイズビジネスモデルです、
うん、はい、
でですね、ケンタッキーフライドチキンはアメリカではですね8位の店舗数を誇ってるんですね、
うんうん、
で日本では3位、今現在、まあ多少ね上下するんですけども、今現在大体1132店舗、
うん、
世界では125カ国2万店舗を数えるんですね。
うん、
でね、日本では1号店、あ、クイズ下平、オープニングからいきますよ。日本で1号店がオープンしたのは1970年の11月なんですが、
はい、
どこにオープンしたでしょう。本州とか九州とかって言って広いので、
関東、
せめて県。ちなみに関東ではないです。
違うの？
関東ではないんですね。
どこだろう？
まあ、何県？あ、できれば何市？
何市？
意外とですね、これを県だと思ってる人も中学生小学生にはいるんですよ。ね。
ん？ん？
この市をですね、県だと思っている小中学生が意外といる。
どの市？
うん、こっちが聞きたい。それが問題ですよ。中部。
どこ？
中部地方です。
どこだろう。いやー、うーん。
手羽先とかね、味噌ばっかり食ってるとこ。
うーん、愛知。
そう、愛知
県。名古屋。
名古屋。もうね、愛知県名古屋市の方にね、怒られる、絶対に。1970年11月に名古屋に日本の1号店がオープンしました。
はい、
もしかしたらね、その昔から手羽先とかそういったチキンが好きなので、それを見越してオープンしてるのかもしれないですね。
なるほど。
でですね、カーネル・サンダースさんが、うん、ケンタッキーフライドチキン作ったじゃないですか。
はい、
まあ、店先に行くとね、白いスーツ着ていらっしゃるでしょ、いつもにこやかに微笑んで、
うんうん、
あの立像ってね、日本発祥なんですね。もともとはね、カナダでイベントをやった時にあの立像を作ったんだそうですが、うん、
はい、
それはね一回こっきりだったそうなんですよ、
うんうんうん、
でそれを日本の、まあ、日本店の人たちが視察に行って、あ、これいいじゃないかってことになって、 日本の店舗にね真似して置き始めたんですって。
へ
ー。そしたら評判が良くって逆に日本から世界に広がっていったなーんていう顛末もございます。このケンタッキーフライドチキンについて本日はお話をしていきたいと思いますよ。
はい。
それではそんな雑貨店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
ちなみに下平さんはケンタッキーフライドチキンお好きですか？
好きですよ。
何が好きですか？
なんだろうな。
もちろんオリジナルチキンはねとっても美味しいですが、
はい、季節限定で出る辛いやつとかも結構好きですし、
僕ね、
はい、
コールスローサラダが好き。
お私結構ビスケット好きですよ。
あ、ビスケット美味しい。
うん、
あとなんかくるっと巻いてあるやつほら好きって言ってるくせに商品名が分からない。
くるっと巻いてるやつ、
トルネードだかなんだかそういうラップ系、ラップ系トルネードみたいな名前のやつ。
ああ ツイスター。
そう、ツイスター、ツイスター。トルネードってなかった。
うん、でも巻いてる。
そんな雑貨店。さあさあさあ下平さん、
はい、
ケンタッキーフライドチキンといえばカーネル・サンダース、
うん、
まずはですねカーネル・サンダースさんについてちょっぴり詳しくなっていきませんか。
はい。
彼はですね1890年9月9日に生まれます。
うん、
幼い頃にですね彼はお父さんを亡くすんですね、
うん、
でお母さんがね工場で働いてたんですって、
はい、
でそのお母さんを助けるために6歳でねお家で料理を始めたそうですよ。
うん、
そうするとね弟とか妹がいたそうなんですが、
うん
ね、この弟妹それからねお母さんが彼が焼いたパンがね美味しいって言って大喜びしてくれたんですって。でそれで料理っていうものが美味しいな嬉しいなっていう風にしてねちょっとずつ思い始めたんですね。
うん、
でこの時のことをですね彼はずっと忘れてないんですよ。生涯この時のことを語り続けて美味しいもので人を幸せにしたいっていうね今でもつながっているケンタッキーの理念になってるんですって、
うん、
でね若い頃は彼はね様々な仕事に就いてましてね、
はい、
でいろんな失敗を繰り返すんですよ、
うん、
で1930年、ケンタッキー州ノースコービンっていう町でガソリンスタンドの経営を始めます。
はい。
で彼はねガソリンスタンド成功させようって頑張ったんですがその一方でね小さい頃にねお母さんとか弟妹に作っていた食事、うん、あれで喜ばれたっていうのが忘れられなくって、
はい、
そのガソリンスタンドにね食事スペースを作って、
うん、
ガソリンを入れに来たドライバーに料理を提供するんですね、
うんうんうん、
でこの時にはねフライドチキンも作ってたんですがそれ以外にもステーキとかね、
うん、
カントリーハム、カントリーハムってアメリカ南東部で作られる燻製のハムなんですが、
うんうん、
それからね下平さんの好きなビスケットとか、
はいはい、
こういうのも作って出してたそうです、
うんうんうん、
でこれがね結構評判になってあそこの店美味しいぞって言って繁盛を始めるそうなんですね、
はい、
そして我々がよく知っているオリジナルチキン、
うん、
あのレシピが完成したのがですね1939年なんですね、
はい、
でこれを1955年って言いますからカーネルおじさん65歳ですよ、
うん、
65歳の時にフランチャイズ化します。
はい。
で73歳の時にはですねチェーン店は600店。
おお。
で、今現在では世界に2万店舗と、
うん、
でおなじみの白いスーツとヤギひげでねあごともにちょろんとひげがあってね、
は
い
は
い、で90歳で亡くなる直前までね世界中のチェーン店を視察して歩いてたんですって。
うん。
で中でもね日本のケンタッキー好きだったそうですよ。
へえ。
どうやらね自分の理想の調理法をこう素直に受け継いでくれてる日本のケンタッキーが一番好きってねよく言ってたんですって。そんなケンタッキーフライドチキンですが、
はい、
あの会社はおかしいです。
ん、
ね、おかしなキャンペーンとかね CM をたくさんやってるの。
うん、
ね、ファーストフード店はですねなぜどんどんおかしな方向に行ってしまうのかと選手のバーガーキングにしてもそうですが ケンタッキーフライドチキンまでもあのねカーネルサンダースのイメージを我々は持ってるじゃないですか、
うん、
とってもふくよかでこの柔和なね優しいおじいちゃんっていう感じの、うんうんうん、そこからね連想するケンタッキーフライドチキンってやっぱりこう手作りでね一個一個手間かけて美味しくお客様のためにっていうとってもねこう包容力のあるイメージだと思うんですよ、
うんうん、
ところがですね例えばですよ、
はい、
2014年の9月9日
うん、
カーネル・サンダースの誕生日を記念してカーネルズ・デー三大感謝キャンペーンっていうのを、日本のケンタッキーフライドチキンが実施します。
はい、
これはですねプレゼント企画だったんですよ、
うん、
何をプレゼントしたかと言いますとケンタッキーフライドチキンオリジナルキーボードこのパソコン打ち込まのキーボードですね。
あ、はいはいはい、
それからチキン型マウス、
うん、
それからチキン型 USB メモリ
ー
そしてチキン型イヤリング。
はい、
さあじゃあですね皆さんお待たせしました。下平さんの変な声がいっぱい聞ける本日ですがまずはですね下平さんにはそのお写真をですね送りましょうか。まずはですね、はいはい、一番まともなところからいきましょうね、うん、チキン型イヤリング、はい、これです。
うんうんうん、
まあねイヤリングになってまして、うんまあ、チェーンがちょちょっと 2,3 センチですかねあってその先にチキンがね、
うん、
フライドチキンがぶら下がってるっていうまあまあまあまあケンタッキー好きな人だったらっていう感じがするじゃないですか、
うんうんうん、
じゃあ USB メモリ、
はい、
チキン型 USB メモリどんなものかっていうと、
うん、
これです。
ん
まあまあまあ、これドラムっていうんですかね、チキンの部位で言うとね、ボボンとこですかね。あの、まあ一般的にフライドチキンって言って想像する持ち手があるような感じの。そこにもね、お肉ついてんですけども、割とこう、ボコッとしたところからニュルッと持ち手が出てて、そこを持って食べられるような感じだと、その持ち手のところがカポッと外れて、USB 端子が出てくるっていう。まあこれもね、
はいはい。
まあ使いづらいと思いますけども、まあまあ最近よく、面白い USB メモリーってあるじゃないですか。
はい、ありますね。
変な格好したお寿司の格好してるとか、うん、動物の格好してるとかね、
うん、
そういうの考えればねまあありかなとは思うんですよ。
うん、
じゃあですよ USB メモリーから次はですね、
はい、
チキン型マウスいきましょうか。
うん、
はい、これです。
え
実物大というにはあまりにもでかいでしょ
う。うん、ちょっとね、
あのね男の人はねわしっと掴んでもまだ割とね余る感じ、うん、普通のチキンの2倍くらいの大きさが本当にね、うん、見た目完全にチキンなの、
うん、マウスとしてもちょっと大きめかも。
そうですよね。しかもちゃんとねスクロールホイールがついてるっていう、うん、色もいいじゃないですか。多少の焦げ目もついたりしてね。これ小さいお子さんは間違えて食べますよこれ。ところがですよ下平さん、
はい、
ここまで3つのプレゼント商品、
うん、
おかしさが増してますよね。
はい、
一足飛びに階段を駆け上がるところか屋上まで突き抜けますよ。
嫌な予感がする。
フライドチキンキーボード、はい、これです。
うわへ、
フライドチキンの形をしてるわけではないんですよ。それはね全体のフォルムはキーボードですからね、
うん、
四角い長方形なわけですね、
うん、
ね、で方向キー矢印キーもあって点キーもあってと。さあ皆さんどんなものを想像しますか。下平さんの反応から類推してください。
これ
そうなんですね。
これ
キーボードの各キーの上に小さな小さなフライドチキンが乗っているという。またね形がバラバラなんですよね。そしてですね K と F と C だけ文字になってるっていう、
はい、
あとは全部フライドチキンが乗っかっていて、はい、ブラインドタッチの達人でない限りこれ打てません。そしてですね右上を見ていただけますか。右上の方にはですねバーレルがそしてドリンクが乗っかってるんですね。そして左上見ていただけますか。
立ってますよ。
カーネルサンダースが立ってるんですね。
立ってますよこれ。立ってますよ。
これをプレゼントしたのが2014年のカーネルズデー三大感謝キャンペーンです。
これコメント使いづらそうじゃなって書いてますけど。
そうですよ、この、ね、イラストのカーネル・サンダース自身がね、使いづらそうじゃなと誰もが思いますよそれは。じゃあ差し上げるなと。こればかりではないんです。今のは日本ですね。アメリカもおかしなことになってるんですよ。2017年、
うん、
アメリカにはですね WWE っていうアメリカのプロレス団体があるんですね。
はい、
ここ公認のプロレスゲームっていうのがあるんですが、
うん、
これもテレビゲームですね、
うん、
これにカーネル・サンダースが参戦してます。あのね、それ以前にもね、ケンタッキーフライドチキンはね WWE とコラボしたことがあるんですって。
はい、
そこでねチキン男っていう、まあアメリカのチキンですよ。あのね、なんて言ったらいいんだろう、セサミストリートに出てくるビッグバードを、
うん、
だいぶやられちゃった感じでした。学芸会のために作ったような感じの、ね、首のとこから男の顔が出てますっていうチキン男っていうのがね CM に出たんですね。
はい、
で今回のね、この2017年の WWE のプロレスゲームにカーネル・サンダースが参加するよっていう時にも、うん、発表のね場にチキン男が現れるんです。でそこにカーネル・サンダースが現れて杖でチキン男を殴打するっていうね。お前じゃないって、
仲間じゃないの。
多分ねカーネルはチキンのことを仲間と思ってるかもしれませんけど、チキンの方は思ってないでしょうね。料理されちゃうんだもん。
あ、まあそうですけど、
ね、サンダースにとっても仲間ではないのかもしれない。杖でぶん殴ってますから。でね、 3D の、ね、プロレスゲームでして、
はい、
ゲーム内ではですねノースリーブの白いスーツで大活躍します。
ノースリーブ、
カーネル・サンダースがねブレンバスターしたりね、ネックブリーカーしたりね、もうコーナーポスト最上段からフライングボディアタックなんかをねバンバンかますわけですよ。そんなゲーム。それからですね、2016年、
はい、
クリスピーチキンってあったのご存知ですか。
はいはい、
表面がねカリッとしてるやつ、
うんうん、
さらにカリッとさせたエクストラクリスピーチキンっていうのを発売したんですね。
はい、
で発売時期がですね夏前、日本ではですね、梅雨時期だったんですよ、6月ぐらいかな。で夏から夏に向けてね、これからカリッと焼き上げていくよってことで、
うん、
エクストラクリスピーカーネルっていうのが登場しました。
うん、
普段ねあのカーネル・サンダースのおじさんは、まあ、割とこう色白でホワッとしたイメージがあるじゃないですか。はい、彼がですねこんがりとね焼き上がった感じですね。そうですね、下平さんにはお見せしますけれども、こんな感じなんですね。
うん、というかこれは別人では。
焼き上がってますね。ですね、カーネル・サンダースさんと、
うん、
松崎しげるさんとあとはあのお笑い芸人の徳井さんですか。
はいはい、
ね、あの方を足して3で割ったような感じの顔つきは徳井さんですよね。
うんうんうん、
それが松崎しげるさん風に焼き上がってる。しかもですねちょっといい感じじゃないですか、襟元のネクタイをね、
はい、
こうスッと緩めてね、
うん、
でクリスピーチキンをククッと持ち上げて、こううまいねみたいな感じで。
これカーネルさんの肌の色チキンより黒いっすよね。
そうですね、チキンよりだいぶ焼き上がってますよね。しかも照ってますよね。
うん、
だいぶ照り焼き感が強いですよね。
はい、
はい、そんなエクストラクリスピーカーネルが登場します。でだいぶね、あの僕らの知ってるカーネル・サンダースよりも若返っていて、ちょっとかっこよくなってるじゃないですか。
うん、
なんとですねこの頃からカーネル・サンダースのイケメン化が進むんです。
お、
2019年、
はい、
ケンタッキーフライドチキンはですね、
うん、
突然インスタグラムにイケメンカーネルの写真を投稿し始めます。
ほ、
お待たせしました下平さん、イケメンお好きでしょ。ご覧いただきましょうか。うん、はい、こちら。どうですか。
は、
今回はですね焼き上がってはいないんですね。
白いですね。
白いんですね。そのカーネルはですね、なんて言ったらいいでしょうね、だいぶ若返っておりまして、
うん、
年の頃なら30前半ぐらいですかね。
うん、
もちろんね、いつものネクタイはクッと緩めてありますよ。
かなりケダルゲですけど。
そうなんです。大胆にこう襟元をね、シャツを開けて、それどころかですね、お腹のあたりははだけてクッとシャツを持ち上げてお腹見せてるんですね。
うん。
そこにですね、これなんて書いてあるんだろう。The Secret Recipe for Success。成功への秘密のレシピっていう風にしてタトゥーが入ってるっていう。しかもヒゲもだいぶ変わってるんですよね。
うん。
顎のね、真ん中のところにちょろっとあるヤギヒゲではなくって、割と顎全体をヒゲが覆ってる感じで、
うんうん、
だいぶね、イケメン化してるんですね。ところが下平さん、こればっかりじゃないんですよ。
はい。
こんな写真もありましてね。はい、これどうですか？
うん？
カーネルがですね、これは暗いジムの片隅にですね、腰を下ろして木箱の上かなんかにね、うん、座ってるんですよね、
うん、
でそこで筋肉を見せつけるかのようにこう膝の上に手をガシッと置いてね、
うん、
大股を開いてググッとこう頬杖をつくような感じで座ってるんですよ、
うん、まあ結構筋肉質ですね。
かなりのマッチョな感じ、ね、チキンよりもあなたの筋肉の方が美味しいんじゃないかっていうぐらいの筋肉をですね見せつけてくるんですね、
うん、
他にもね美女と二人で写っていたりねそれからね馬にね、はい、乗ってる写真もあったりするんですよ、はい、でね、馬に乗ってるだけじゃなくてこう馬にねこうかっこよく乗ってる、もちろんかっこいいんですけども、
うん、
こう姿勢よく乗ってるんではなくて馬のねたてがみにこう自分の胸を押し付けるようにして、うんうん、馬の首ね抱きついてる感じなんですよ。
あ
ね、ケンタッキー故郷でこうやって馬と戯れてると自然と一体になれる気がするんだなんていうねコメントをつけてるんですねコメントがねまたね次々と活かしてるんですよ。
お
こんなのもあるんですよ。もう皆さんやきもきするでしょう。ぜひともですねケンタッキーフライドチキンのインスタグラム公式ですからね見てみてくださいまだ写真残ってますよ。これはですねキッチンに立ってるんですね、
うん、立ってます ね、
でもねなぜかこうかっこいい表情でねキッチン広い広いね綺麗なキッチンに立って、こちらをわしっと見てねこの時はですねこんなこと言ってるんですね。僕はレストラン界で成功して国際的にインスピレーションを与えているかもしれないけどまだまだキッチンに立つのが好きな一人の少年に過ぎないんだなんていうねかっこいいセリフとともにねこの写真がでもね彼ねこの時ねチキンはいないんですよ目の前に、
うん、いないですね。
ここにトマトでしょ、それからトウモロコシ、あ、なんですかガーリックですかね、なんていうあたりが乗ってるだけでチキンは一個もいねえっていうね、
うん、
そういうかっこいい写真が、次々と投稿されてますので
、うん、
イケオジが好きという方これはぜひともですね探していただきたいと思いますね。でカーネルのですねイケメン化はこれでは止まらないんです。2019年同じ去年、
はい、
恋愛シミュレーションゲーム化します。
うーん、
これもケンタッキーフライドチキン公式ですよ。このゲームのタイトルはですねちょっと長いですよ。 I love you Colonel Sanders A finger licking good dating simulator。 カーネル・サンダース大好き、指まで舐めちゃう美味しさの素敵なデートシミュレーターっていうそういう名前がついてまして、これ何すると思います？
え、
もちろん恋愛シミュレーションですけどもどういう設定だと思います？
農家。
農家いい設定ですね。ところが違うんですね。プレイヤーはですね、
はい、
料理学校の生徒という設定なんですね。
ほう。
でライバルたちとクッキングバトルを繰り広げながら、うん、クラスメートのカーネル・サンダースと親密な関係になっていくっていう、
うん、
カーネル・サンダースね、うん、クラスメートなんですよ。
はい、
じゃあですねお見せしましょうか。これも、
うん、
カーネルがですねイケメン化してるんですよどうですかこれ、完全に日本のアニメでしょ。作ってるのはアメリカですよ。そしてねカーネル・サンダースって英語で書いてあるんですが、その下にね、うんうん、カーネルってカタカナで書いてあるんですよ、
うん、
まあ多分ねこういう恋愛シミュレーションゲームって言ったら日本だってことなんでしょうね もうね、青い目のね、素敵なイケオジなんですね。
うん、
これ完全に CV 桜井貴宏でしょ。
うん、かもしれない。
これ桜井さんがこうやったらもう大ヒットですよ。他にもね、ライバルとかね、こうクッキングのライバル、そして恋のライバルなんですかね、こんな方々もいらっしゃいましてね。
一人だけ浮いてる。
他のキャラ多分ね、真ん中の方はこれだいぶジョジョを意識してるんじゃないかっていうような感じの髪型的にもスタイル的にも立ち方的にもね、ジョジョの奇妙な冒険に出てきそうな方が、よく見てください。この方はリーゼントなんですね。
うん、
そのリーゼント、先端の部分がストーンと落ちてまして、断面が星型になってるっていう、うん、
星ですね。
こういう方々とクッキングバトルを繰り広げながらサンダースとね、関係を深めていくという素敵なゲームです。
どうやったら星になるんだろう。
そこは突っ込んじゃいけませんよ。ね、でキャラクターがね9名もいまして、クリアするまでに数時間かかるんです。しかもね、隠しエンディングもあるっていう、だいぶ本気のゲームですよこれ。こちらは Steam で無料配信中ですので、ぜひともですね、ゲームしたことあるよと、遊んだことあるよっていう方、うんうん、それからですね、興味を持っちゃってダウンロードして遊んでみちゃったっていう方、番組に向けてメールをお寄せいただきたいと思います。
なんだあのカーネル、
でも見れば見るほど桜井貴宏さんの声しか浮かばないもん。
まあイケボでしょうな。
これはね、見た感じ神谷さんの声ではないですよね、
うん、
アジアナンバーワン声優の神谷浩史の声ではないですよ、うん、桜井さんの。でどっか暗いところを抱えてるっていうね、きっとなんかのね、食材はね、あ、これは僕には調理できない。なぜならみたいなね、そういうのがね、桜井さんの声で展開されたら楽しい。はい、そういうわけで下平さん、
はい、
ね、下平さんも納得、いや下平ファンが納得。今日は下平さんのね、変な声を味わっていただけたんじゃないかと思いますよ。ところがですよ下平さん、
はい、
こんなものではないんです、カーネルサンダースケンタッキーフライドチキンは。
ん、
あのね、こんなおかしなことばかりしていてね、
うん、
カーネルサンダースは草葉のおかげで泣いてないかとご心配になる方々もいらっしゃるでしょ
う。うん、
いや、むしろ彼はね、おそらく喜んでると思うんですね。
ん？
そもそも彼は、カーネル・サンダースっていう名前じゃないしね。
え？違うの？
それどころかね、会社の名前もケンタッキー・フライド・チキンじゃないしね。
え？え？え？
さあ、下平さんのもっとすっとんきょうな声を聞きたいという方は、オーディオブック限定版でお楽しみください。じゃあですね、下平さん、よかったよ、声っていうメールを、どしどしお寄せいただきたいもんですから、そちらのメールアドレスと下平さんからお願いします。
はい、この番組そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない.com、sonnai.com となっています。 そんなプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
ひむなれさん途中で声がよれませんでしたか？なぜならば、おそらく和田が下平さんがコメントを読んでる間に新たな写真を送りつけたからなんですね。
うん。
ね、リングの上でこう、ね、二の腕を出してこうバシッと筋肉をあらわにしているカーネル・サンダースの写真とか美女と一緒に写っているカーネル・サンダースの写真なんかを送りつけたら下平さんがよれるっていうね。ね、そんな下平さんの素敵な声がこの後も聞けますので、ぜひともですねオーディオブック限定版でお楽しみいただきたいと思います。それではそんな雑貨店無料版の方は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
今週もね、
うん、
リスナーの皆さんはこの番組を聞いてね、ああ腹減ったなと思ってると思う。しまったケンタッキーフライドチキンが食べたいなと思ってると思うんです、うんうん、しかしですよ、
はい、
我々だってね番組を作りながらねケンタッキー食べたいなと思ってるわけですよ今。
うん、食べたい。
でね、喋りながらねお腹がグーって鳴ってるのが分かるんですよ。下平さんにはまだまだこの後も付き合ってもらいますよ。
はぁ、
覚悟してください。